んばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師栗原志向です。
今日も乃木坂の桂由美ブライダルサロンでお話を伺います。岡田真由美の未来相談室、今回のゲストは活躍する女性の代表格、世界的なウェディングドレスデザイナーの桂由美さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
本当に桂さんの実績は知れば知るほどとてもすごいのですが、そもそもなぜ日本初のブライダル専門店を開こうと思ったんでしょうか。
そうですね、第1回目にパリに1年間留学した時に、はい、立体裁断という、日本ではこう裁断が全部平面裁断だったんですけど、はい、人間の代わりに人形でやるわけですよね、はい、その人体に切れを置いて、はい、だからそれをマスターしてブライダルを卒業制作はウェディングドレスというふうに決めましたでしょ、はい、で一緒に生地を選んだり、なんか下着を買ったり靴を買ったりしなきゃいけないから、はい、一緒に回ってやってるうちに、あれブライダルじゃなくてね、一般のファッション水準は森花屋さん以下こういろんな方が出て日本の水準もすごく上がってたのに、かかわらず結婚ってなると、それも面白いことにお婿さんはモーニングコート着てるんですよ。だからお婿さんは洋装なんで、でね、お嫁さんの方は黒振袖着てましたでしょ。
そうですね、和で。
なるほど、ね、
でこれがね、今みたいにお色直しっていうのはなかったんですよ。2点着るってことになったら、まあ、どっちかに様相しましょうっていうのがいたと思うんですけど、一つっていうことになると、その頃のね、決定権をね、結婚式の時にですよ、持ってるのは、花婿のお母様、お姑さんっていうんですね、はいはいはい、だからお姑さんが一言、そんな日本の結婚式ですもの、なんでウェディングドレス着なきゃいけないの一言言うと、もうせっかく本人は着たいと思ってるっていうのは、私は1年目に店開きましたでしょ、はい、予約は100人取れてたんですよ、100人くらいね、で実際にお金いただいたのは3割、30% しかいなかったね、何かというと、本人は予約してってわけですよね、来たいから、で大体その頃はやっぱり6ヶ月ぐらい前に、1年から6ヶ月ぐらい前にはもう決まってますから、
予約して、
だから、それでうちでも型紙取って祭壇にかかろうと思った時に、いや、どうしても先方のお母様は説得できなくて、でキャンセル、でそのキャンセル規定っていうのがその頃はなくて、だからキャンセルだったら何割いただきますよとかってあるんだけど、ないから全然もらえないんですよね、泣き寝入りしかないわ、
だから大変だったんですよ。
1年目はもうひどい数字だったんですけど、1年目はね、感じだったんですよ。
そうですか。今ではね、想像がちょっとつかないぐらいのご苦労されてるなっていうふうに思うんですけど、
当時の本当に女性の皆さんが我慢してたってことですよね、
う
ん、本当は着たいけども、
本当は着たいけども、
母親の、ね、価値観でっていうことですよね、うん、今週はですね、リスナーから寄せられたお悩みメールに桂さんからアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは1通目の相談です。横浜市令和のうさちゃん、35歳、会社員の方からです。かれこれ3年交際していた彼と結婚することになりました。ずっとコロナ禍で踏み出せずにいましたが、お世話になった人たちを招いてこの秋に結婚式を開こうと計画しています。しかし問題が発生、彼と私は教会のチャペルで結婚式を挙げようと考えていましたが、彼の両親が断固として反対しています。かつて自分たちは神前結婚式を行ったので、息子にも同じように神社での結婚式にしてほしいと希望し、教会での結婚式なら出席しないとまで言っています。私の中では結婚式のイメージが出来上がっていたので、変更するのは抵抗がありますが、かといって彼の両親と最初から揉めるのも気がかりです。 私たちはどんな結婚式を開けばいいのかお知恵を貸してくださいという相談です。
はい、どうでしょう桂さん。
そうですね、ちょうど私が3月7日に明治記念館で開こうと思ってた久しぶりのショーなんですけれども、
はい、そうですね、
そのテーマとね、ちょっと関わりがあることがあって、
はい、
その神前結婚式がこの前も申し上げましたように 17% まで減っちゃったっていうことは、
はい、
それでいいんですかねって日本人が考える必要があると思って
ね、
日本人がキリスト教国になってるんだったらそれは全然構わないんですけど、そうでもないのに、
はい、
ただ感覚的にウェディングドレスを着たい、だからチャペルだ、はい、ね、そういうことがね、どうかなっていうことがあるじゃないですか、
はい、
それで神社がもう少し、なんていうかな、前向きにね、いろんな点で、考えてもらえませんか、その一つに、私はファッションデザイナーだから、
はい、
神前結婚式にふさわしいウェディングドレスね、はい、和風の、たもとみたいな感じを持った、はい、ウェディングドレスを3月7日のショーの時に発表しようと思ってるんですけど、
はい、それまさに今回のお悩み相談で言うと、はい、ね、両方叶えられるんですよね。
そうですね、
彼の両親のご意見と、ウェディングドレス着たいっていう新婦の意見がこれ両方取り入れられるって最高の、はい、素晴らしい、これはね解決になりますね。
ね、そうですよね、まさに
これはまだ誰もやってないのでね。
うん、そうですね。
これをやったらとても画期的な神前結婚式素敵になると思いますので。
そうですね。
新しいですね。
新しい文化が生まれそうな気がしますね。
この明治記念館でね、賞をされるということで、まあ、ぜひね、結婚されたいというふうに思ってらっしゃる方、ウェディングドレスを今後作りたいと思っている方もぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。では続いてのご相談です。
はい、続いての相談は大田区ラジオネーム後ろ向き委員会27歳の方からのご相談です。いつも番組を聞いています。今回思い切って相談させていただきました。私は何事もネガティブに考えすぎる性格だと感じております。進学、就職、恋愛でも前向きでなく失敗や悪い結末を考えてしまい、いつも無難な選択しかしてこなかったように思います。そのことは自分自身もよく分かっていて、このままじゃいけないと思うのですが、何かに挑戦しようという勇気が湧いてきません。どうしたらポジティブになれるのでしょうか、教えていただけたら幸いです
という相談ですが、桂さんいかがでしょうか。
私なんか何さっき申し上げたように、はい、大した才能がなくても情熱を持ったら、目もくれずにそれに突き進んできた人間なんで、またこの方と逆だと思うんですね。だから何ともそのアドバイスのしようがないんですけど、これこそ自分の結婚だとか、あるいは自分の仕事だとかっていうものを見出してそれに情熱を注がないと、人生ってつまんないと思うんですよね。なんか一つね、ぜひ勇気を持って、チャレンジしていただきたいですね。
そうです、今お話聞いてて思ったんですけど、もうこれだって決めちゃえば、ネガティブとかポジティブとか関係なくなるってことですね。
でもね、一般の人にとってあらゆるもので人のお手本になるようにとか、100% やろうと思って、それは無理ですよ、なんか一つでいいと思うんですね、
はいはいはい、
子供のことを考えてもいいし、あるいは結婚だって素晴らしい相手にね巡り合えば、絶対いいと思うので、
なるほど、ぜひね勇気を持って前に進んでいっていただければなというふうに思います。
ポジティブとネガティブの問題って、結構いろんな方がね、こうちょっと思い悩むところがあるんですけど、幸福学の観点からすると
研究されてらっしゃいますもんね、
幸福学を研究しているので、これ実はですね、ネガティブもやっぱり必要だっていう見方もあって、ネガティブだから不安があるから、先々の やることが明確になるし、もしかしたらこうなるんじゃないか、じゃあこういう準備をしていこうということで、うん、緻密に準備が立てられるようになるっていう、うん、まあ、そういういい面もあって、うん、でネガティブな人の方が実は人類の中では生き残るんじゃないかとも言われてたりしますので、
そういう研究もされてらっしゃるんですよね。
だからでも生きているとポジティブなこともネガティブなことも両方あって、ついネガティブばっかり目がいっちゃってるので、もっとポジティブの方に目を向けてあげましょうよ、うんうん、そういうふうにちょっとアドバイスを送りたいなと思います。
なるほどですね。ぜひ参考にされてみてください。ありがとうございます。はい、さて4回にわたって桂さんにご出演いただきましたが、栗原さんいかがでしたでしょうか。
いやもうね、うん、最高でしたね。
いや、もうね、本当素
敵。お話が壮大で、はい、俺もなんか思い入れがあって、もう毎回感動して、うん、でも同時にワクワクして、うん、その過去の話と、うん、でも未来の話がなんか本当にね、うん、こう共存している、ワクワクするなっていう風に強く感じました。あとやっぱ伝統を守るのは革新をしていかなければいけないんだ、うん、そんなことをね、やっぱり由美先生から今学ぶことができたんで超満足しています。
いや本当にお勉強になりました。
ね、本当いろいろありがとうございます。
はい、桂さんはどうですか、この番組に出られた感想を教えていただければと思います。
本当にこういうことがないと、はい、過去を振り返るってことがあんまりないもんですからね。
うん、そうなんですね。うん、
だから、まあ、未来のことは、はい、自分がやっていかなきゃいけないと思っていろいろこう考えて社員に指示したりなんかしますけど、今回のように、まあ、最初からどういう考えでこの道に入って、はい、うん、それをどういうふうにして、うん、全うしてきたかっていうようなことを聞いていただいたんで、うん、まあ、それがもしもお聞きになった、はい、例えばさっきのね若い方の、なんか一つでも参考になったらすごく嬉しいっていうふうに思います。
ね、これ聞いて
本当ありがとうございました。
みんなもうワクワクしながら喜んで、
本当にリスナーの皆さん ね、もう本当にお勉強になったと思います。はい、いや本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日のゲストは桂由美さんでした。これからも輝き続けてますますご活躍くださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がる